闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。あなたは深い喜びと大きな楽しみをお与えになり、人々は見舞いに喜び祝った。借り入れの時を祝うように、戦利品を分け合って楽しむように。彼らの追うくびき、肩を打つ杖、しいたげる者の鞭をあなたはミディアンの火のように折ってくださった。血を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服はことごとく火に投げ込まれ焼き尽くされた。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。皆様にろうそくをお渡しいたします。その後、ろうそくは手に持たないで台の上に置いたままにしておいてください。後ろにもたれかかったりしないようにどうぞお気をつけください。 賛美歌の歌詞はスクリーンに映し出されます。お手元にも賛美歌集がおありと思いますので、どちらでもご覧になってください。聖書の場面もこちらの方に前に映し出されますので、どうぞご覧ください。賛美歌は座ったままでどうぞお歌いください。賛美歌231番、
ルカによる福音書1章26節から38節。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。 天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたにおり、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。
賛美歌265番。
Thank you. カによる福音書2章1から7節。その頃、皇帝アウグストスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋に彼らの泊まる場所がなかったからである。
賛美歌263番。
ルカによる福音書2章8から20節。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださった、その出来事を見ようではないか、と話し合った。そして、急いで行って、マリアとヨセフ、また、貝羽桶に寝かせてある血の実子を探し当てた。その光景を見て、羊飼いたちは、この幼子について、天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆、羊飼いたちの話を不思議に思った。しかし、マリアは、これらの出来事をすべて心に収めて、思い巡らしていた。羊飼いたちは、見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていった。
合唱、一人の緑子が聖歌隊です。
私たちのため
マタイによる福音書2章1から11節。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝ぼうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。
お祈りを捧げいたします。希望の源である神様、あなたを褒めたたえ、心からの賛美をお捧げいたします。あなたの御子イエス・キリストのお誕生をお祝いするこの礼拝に私たちをお招きくださいましたことを感謝いたします。静かな夜に私たち日々の雑事や思い煩いを一旦置いて、あなたに心を傾け、あなたに耳を澄まそうとしています。御子イエス・キリストがこの地上に来てくださった、このことが何者にも変えられない喜びを私たちに与えてくれることに、私たちは今再び思いを馳せ、あなたに感謝を捧げます。神様、暗い闇が私たちを覆っています。あなたに背き、他者を大切にせず、自分すら欺いて生きている私たちのありようが私たちを苦しめています。振り払おうとしても、振り払おうとしても、この闇が私たちを追いかけてきます。闇は人と人との間を、私たち一人一人とあなたの間とを暗くし、見えなくしてしまいます。自分すら見えず、何を頼りに歩いていったらよいのかわからなくなってしまいます。闇の中の私たちは孤独です。主よ、孤独です。そして勝手に見えない敵を作り、壁を作り、自分だけを守ろうとしています。けれど主よ、この闇の中にイエス・キリストという光が来てくださいました。神様、 感謝いたします。光は希望です。光は行くべき道を照らしてくれます。光があるから私たちは同じように歩いている他の方を見つけ出すことができます。そして一緒に歩くべき道を探すことができます。闇は深くてもここに希望があります。この分断の時代に人と人とが互いに認め合い、争いではなく共に生きていく道を見つけ出すことができますように、あなたが導いてください。主イエスキリストがそうしてくださったように、私たちも互いに愛し合い、謙遜に他者のことを思うものとさせてください。主よ、今この時にも辛い思いをなさっている方がいます。ご病気の方、悲しみを抱えていらっしゃる方、震災や災害の被害を受けた方、社会の中で貶められている方、今夜も外で寝なければならない方、さまざまなご事情で主を今つらい思いをなさっている方の傍らにあなたがいてください。そして私たちも具体的に私たちの手の技を持ってその方々に寄り添うことができますように、主イエスの光がこの地上に満ちますように、あなたの平和を乞い願います。この祈りを救い主イエスキリストのお名前によってあなたの御前にお捧げいたします。
アーメン。
主の祈りをお捧げいたします。主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌259番。